建築系ラジオです。今日は瀬戸内芸術祭の、見学2日目ということで、30人、を超えるメンバーでいろいろと回ってきました。MC は、入江が、務めさせていただきます。まず、先ほどいろいろと話を、聞いていった限りでは、やはり今日のメインともいえる、手島美術館、これを特に学生なんかからは非常に良かったという声が上がっていますので、まず大人組の方から一言ずつ手島美術館どういうところが良かったのかというような軽く、また後でまた振りますので軽くで構いませんのでよろしくお願いします。じゃあ五十嵐さんの方から。
一言ですよ、はい、
あ、じゃあ学生からいきますか。はい、じゃあ佐野くんからいきましょうか。はい、何でもいいです。
はい、名古屋工業大学1年の佐野智也です。僕は夏休みに佐野のオープンデスクに2週間程度行ってたんですけど、それでこのちょっと手島美術館の情報もちょっと入ったり、それで今回の建築系ラジオにも情報も知ったんですけど、でなんかその聞いた情報とかで期待をすごいしながら行ったんですけど、なんかやっぱり入ってみるとその期待以上に想像を超えていて、なんか周りの自然、直島とかそういう手島とか全部自然で囲まれていて、そういう中からなんか自然にそういう建物内に入れるようなイメージがあって、本当になんか建物内も自然と一体となって、アートともそういうアート作品とも一体となっている建築っていうのは本当になんか今までなかったんじゃないかなと思って、すごいなとただ単純にそう思いました。以上です。
例えば、アートと一体になっているっていう話でしたけれども、それは具体的に、聞いてる人にも分かるように、具体的にどういうところが自分はアート的だと思って、それがどういうふうに良かったと感じたのか、そこだけ具体的にお願いします。
建築の、床面に、すごい小さな分からない程度に穴が開いていて、そこから井戸水とかが湧き出て、その水がその緩やかな傾斜に沿って、なんかすごい本当に生き物のように流れ落ちているのが、その建築を生かしてアートを作っているっていうのが本当にアートと一体となっているんじゃないかと思いました。
はい、そしたら順に他の学生にもお願いしていきますが、まず、名前と、大学名ですね、大学名と学年と名前を言って、手島美術館についてどう感じたかっていうのを少し話してください。
私は金城大学の2年の大村です。で、学校では環境デザイン学科で建築を学んでるんですけど、建築っていうよりもデザインのことばかり学んでて、で今回の旅行でその美術館をいろいろ巡ったんですけど、手島美術館はもうほんとさっき言ってたみたいに、ほんとアートと一体となってるっていうのももちろんそうなんですけど、なんだろうな、とりあえずすごいって思いました。何がって言ったら、何がって言葉っていうより感じたっていうか、その小さな穴から出てくる水にもすごい見入っちゃったし、流れる姿とか形とかも同じ形がないから、それもすごい多分1時間ぐらいは見入っちゃうんだろうなって思いました。はい、
じゃあそういうことを実現できている建築物だと、 いうことですかね。はい、じゃあ次、また同じく、大学名と、他の分野なんだよね。なので、あの建築じゃないので、その意見っていうのは面白いと思うので、どういう分野で今勉強しているのかということと、先に名前ですかね。はい、じゃあお願いします。
関口貴也と言います。今は東京大学の大学院でタンパク質の研究をしています。今こういった美術ですとか建築に関しては本当に専門外というか門外漢なんですけど、でも今回豊島美術館に行かさせてもらって、で今までのアートっていう自分の中のイメージ認識というのとかなり違うなっていうのを感じて、いろいろな意見あると思うんですけど、すごく感動しました。でそれは今まで人間が何か二次元のものとか限られた道具を使って何かを表現するっていうのとはまたちょっと違っていて、穴から水が吹き出てきて、それが何か自由な動きをする。でその動きっていうのは人間がその何かを決めてそう動かしてるわけじゃなくて、本当に人間が作った傾斜だとか表面っていうのはあるんですけれども、それが水がどういうふうに動くかっていうのは、それは作者も全く意図していないものだと思って、でそういう今の美術っていうのは何かを表現しようっていうよりは、この自然の中にあって、その自然の中の動きだとか隠された何かっていうものを表に出してやるっていうのが今の美術なのかなっていうのを感じて、でこれはやっぱり手島っていう自然の中であってこそ生きるものなのかなと思って、素直に感動しました。はい、
はい、じゃあちょっと話がずれてしまうんだけれども、建築分野じゃない学生が今回こういう場に参加しているんだけれども、その、いきさつというか、なんで今回建築系ラジオのこういうイベントに参加してみようと思ったのかっていうのをちょっと簡単に教えてください。
そうですね、僕の場合は就職活動の中で知り合った友人が今回参加しておりまして、その友人に誘われたというのがいきさつです。もともとこの瀬戸内の国際芸術祭には結構友達も何人かいていて、すごく良かったっていう風に言ってもらっていたので、それがうまくマッチして今回参加してもらいました。
はい、ありがとうございます。じゃあ次に五十嵐さん、彦迫さん、北川さんにお願いしますけれども、ちょっと僕の感想ではですね、非常に素晴らしい建築物だったのは間違いないんですね。確かにいい空間でしたし、良かったんですけれども、あれを例えば2年生とか3年生の学生が課題の中で建築物ということで出してくると、ちょっと戸惑っちゃうなというのが正直なところなんですね。それはいろいろ理由があるんですけれども、その辺も含めてもしできればお話、ご感想などいただければと思います。じゃあ五十嵐さんの方からお願いします。
5分くらいしゃべっていい？
どうぞ。はい、
もう半分レビューしますけど、今回の豊島美術館はベネチアビエンナーレの今年2010年でちょうど瀬島和夫さんが全体ディレクターだったんで、イタリア館で模型が出てたんですね。犬島のプロジェクトも出てたし、で、今日の豊島美術館も出てたんですけど、イタリア館に展示してあって、でとても変わった模型なんですよ。どう変わってるかって、普通の建築模型っていうのは建物本体が多分9割で、残り1割に外構があるのが多分普通の建築模型だと思うんだけど、比率が逆転してるんですよね。ほとんど地形で1割以下の部分が今日の豊島美術館のぐにゃっとした非常にアモルフな形のない形になってて、もうほとんどが敷地、要するに非常に起伏のあるランドスケープのてっぺんにちょこんと水たまりのような建築が模型として表現されていて、要は普通の建築だったらとにかく本体がメインで、それにわずかに外構があるのに対して、むしろその模型で何を表現しているかといったら、おそらくこれは地形の一部だってことなんですよね。非常に みんなも今日バスで回ってる時にいろいろこう瀬戸内のいろいろ島の起伏の激しい風景を見ていたと思いますけど、まあ、その中の本当にコンター敷地模型のコンターの一部が建築になったというのを多分模型で表現していると思います。で、まあ、実際に今日バスで到着して最初北川さんがこう慌てて走っていった時に見つからなかったんですよね。それは全く正しくって、まあ、普通の美術館っていうのはまずやっぱ形が一応図としてモニュメントとして一応、まあ、小さくても四角く何かこう一応見えるはずなのに完全にこう埋没してるわけですね。まあ、それはまさに建物がそういう地形の中に埋没されてるっていうことが、まあ、正しくあったので、北川さんが慌ててどこにあるんだってこう探してたっていうの意味で、まあ、まず地形がテーマになった建築なんですよね。で、建築は構造的にはシェル構造、まあ、貝殻みたいに、柱がない、柱がない代わりに貝殻みたいに、まあ、その曲面でこう連続させて大空間を作るっていう構造をとってるんですが、まず見たことがないことの理由の一つにはシェル構造自体はあるんですよね。ただ例えば空港であるとかあるいはスタジアムだとかいわゆる人がいっぱい入る大空間に、まあ、シェル構造なんかは要するに柱がないけど大空間の屋根を作るっていう利点を生かして普通は作られるんですが、今日の建築が、まあ、非常に異常だったのは、まあ、柱がないっていうメリットはもちろん生かしてるんだけど屋根が低いってことなんですよね。普通あんなに最大で60メーター近くスパンが飛んでるだったら大空間でそこにいっぱい人を入れるっていう使い方をするのにシェル構造なのに異常に屋根が低いという、まあ、だから中にいる人っていうのは、まあ、その天井もまた一種のランドスケープとしてこう連続したそういう曲線とこう絡み合うような形で、まあ、その空間を体験せざるを得ないっていう、ちょっとあんなに 大屋根なのに柱がない大屋根に低いっていうのはかなり珍しい。で、ただ一方でさらに変なのは穴が開いてるわけですよね。今日行ったところには雨が降ったらそのまま雨が入って、まあ、ていうかほとんど建築と言えないようなところがあって、外ですよね、あれ。まず一番最初に驚いたのは、扉がないこと。まあ、実際扉がないわけじゃなくて閉館したら向こうから扉運んできてはめるんだけど、いわゆる作り付けの扉がパーツ化されていないっていうことはトップライトもないし扉もない、スケスケなので空調もない。だからあれはそもそも建築と言っていいのかよくわからない、だから美術館という名前をつけていいのかよくわからない、とても不思議な中と外がこう混ざったような空間になってて、で多分それは一つ例えばさっき入江さんが投げかけたね、学生の作ってるものとの関係でいうと、普通建築っていうのは純粋に作っても社会的に成立させようとすごいいろんな不純なものが入ってくるわけですよね。例えば今日ので言えば扉をつける、あるいは空調を入れる、あるいはトップライトで本当に光入れて水雨が降ったら中に入っていいかどうか、でそれが実際出てたのは後のカフェ、ちっちゃいカフェ、みんな丸い空間行った時に小さいカフェってのはやっぱり中の空間をちゃんと室内として担保しなきゃいけないので、小さいトップライトだけど、まあ、ちゃんと雨が入らないように、遮っている。であと入り口のところもエントランスをつけてる。でももうどう考えたってエントランスはやっぱり収まりが難しいわけですよ。曲線のものに対してまっすぐの壁、違う、扉というのは基本的に普通まっすぐでスライドするかこう押すか引くかなので、やっぱりまっすぐのものと丸いと相性悪いから、やっぱり小さい曲線の円形 のカフェというのはやっぱそこにはしょうがないけど、まあ、そういう実用的なものが入ってるんだけど、まあ、本ちゃんで勝負している、まあ、ナイトレイとコラボレーションした空間の方っていうのは扉もいらない、でそのトップライトも埋めなくていいということで、まあ、純粋なシェル構造であるということをほとんど学生の模型のようにピアに表現可能になっていて、それは多分普通の建築ではできないことなんです。ああいう言い訳が可能、まあ、よく悪く言えば言い訳、つまりああいう作品だからこういう空間が可能だけど、普通の建築だったらやっぱりあそこにはいろんなこう装置が入ってきて純粋なシェル構造だけで見せられないというのが、まあほとんど模型をそのまま巨大化したかのような印象を与えるけど、まあ、そこにはああいう作品だからありだという、まあ、担保があるんですね。ただ一方で建物が非常に面白い、まあ、皆さんがこう言及しているようにこうちっちゃい水の、まあ、雨粒みたいなものがこう下から吹き出てそれがこうちょろちょろ動くんですけど、まあ、僕はアートについての評価はあえてしませんが、 建築については、やっぱり一番面白いと思ったのは超備蓄系、つまり普通床っていうのはフラットですよね。で人間がこう床がちょっと傾いているっていうのを認識する角度とかあると思うんですけど、それよりももっと微小なんですよね。人間が知覚できるぐらいだったら相当な傾斜なんだろうけども、あるいはその人間が知覚できないけどごくわずかな傾斜があるということを、要するに超微細なランドスケープをもう一度建物の床でもう一回作ってるんですよね。だからその実際水が傾斜に従って動いているわけで、っていうか逆に言うと人間では知覚できないものを水滴が動くことによって、あそこには我々が感知しえないぐらいの超微細な微子径が発生していて、それもまたデザインの対象になっているということは、僕は正直あんな建築は見たことがないので、ていうかまあそもそも人間が感知できないものを建築でコントロールしてもってところがあるんだけど、まあ、あれについてはそれを水の粒でもう一回表現しているんで、まあ、それはなるほど、こういう建築のやり方があるのかっていう、つまり普通に人間を相手にした建築だったらあんな微小なコントロールには意味がないし、むしろ誤差になっちゃうんだけど、それがむしろ、アートの表現になり得るっていう意味において、外側も地形の表現であると同時に内部の床ももう一回微細な、人間がだから巨人になってみた時のそのミクロなランドスケープを成立させていて、それが表現になっているということは、まあ本当にこれまでにないタイプの建築だと思いました。あとまあもう一つそういう意味で面白いなと思ったのは、例えばまあ建築自体がまさに水たまりのメタファーなわけですよね。ああいう不定形な形で、直線でも直角でもなして、昨日の収録でも言ったようにサナっていうのは今構造と機能と空間の現象の3つをミックスさせた上で、かつて建築の歴史に存在したことがない曲線をいろいろやってるって話をしたと思いますけど、まあ、今日のあれもその一つ、まあ、今日はでもベタに水がテーマなので、あれも明らかに水滴なんですよね。でそういう意味で言うと見てて面白かったのは、こう水滴がこう動いてこうまた複合して重合すると、なんとなくその床にある水たまり自体が建築の模型にも見えてくるんですよね。自分が今いる建築のまた模型に見えてくるような、まあ、そういうなんかミクロ入れ子構造でもあり、そういうミクロのものとマクロのものっていうのがこう主語に呼応しているような、まあ、ところがあったんで、まあ、これは本当に、まあ、明日これについて原稿書かなきゃいけないんでこれぐらい整理してるんですけども、そんなことをいろいろ考えさせてくれたという意味で面白い建築でした。
はい、ありがとうございます。続いて彦坂さんの方からよろしくお願いします。
まあ、僕の意見はあんまり言いづらいっていうのがあるんですね。一つは、まあ、ああいうフォルム、まあ、一つはまず一つの作品と建築がくっついてるような仕事っていうのは、例えば古くはミケランジェロのシスティティーナ礼拝堂ってありますけど、天井壁画を描いてて、まあ、もうちょっと大きな、つまりあれはシルコードって言わないでしょうけど、まあ、大きな空間の内側に描いてるわけですよね。で、まあ、そういう調子のものは古いものには結構あるのかもしれないですね。そういうのを遡っていけば、そのアルタミナの洞窟にこう絵が描いてあってっていう、そういう空間に似てるんだと思うんだけど、近いところだとモネの最晩年の仕事にオランジェリーの美術館がありまして、それはオランジェリーの地下に、無限の記号である8の字を建築で作って、で8の字状態の壁面に4つの大きな壁画が、曲がってる曲面ですけどね、そういうシネマスコープみたいな、画面で絵を描いてるんですね。それは、まあ、わざわざそういうものを作ったので、大変綺麗なものですけど、で、まあ、そういう調子でこう一つの作品と一つの建築物がくっついてるものって、なんか歴史的にはもっと多分知ってる人が探していくのもたくさんだと思いますけども、全くだから空前絶後というわけではないんですよね。ただ、まあ、そのフォルム的にはパッと言えば、まあ、違うって言えば違いますけど、まあ、アルプっていう作家がいましたけど、ああいうようなフォルムで、あと、まあ、建築ですけど、誰でしたっけ、佐賀の先生っていうか瀬島さんの先生がいますよね。伊藤豊さんの建築も、まあ、ああいう形ですよね。で、まあ、伊藤豊さんの建築も実はオペラシティでの回顧展みたいな展覧会を見に行っ った時でいうとやっぱり気になるのは、アルプなんかのフォルムの流れなんだけども、私の方から見るとね、まあ、そんなに綺麗じゃないっていうかな、フォルムそのものがね。で、まあ、アルプもそれほど大したもんではないんだけど、もっと綺麗に作れないかというね気持ちがあって、で、こんなのも、まあ、皆さんが感動する気持ちは分かりますよ、分かります。別に例えば中に入って、想像以上に大きくてこう広がりがあって、だから評価する気持ちは別に分かりますけども、しかし、まあ、一番典型的なのは外から見た時に、まあ、小山みたいに見えるわけですけども、あの小山のフォルムがその周りの自然と、一緒に見た時に綺麗と見えるのかっていう問題なんですね。で、目を転じてですね、海があって山があるんですよ。そっち見た方が綺麗なんですよね。だからそれは、それをさっき糸崎さんとこっちの方が綺麗なんでって言ったんだけど、いや、糸崎さんと一緒に歩きながらね、こっちの方が綺麗に見えるんじゃないって言ってて、だから普通僕が考える常識から言うと、自然の中に、建築を作った場合には普通は彦坂的に言うと自然というのは6次元なので、6次元の中に1次元の建築を作ると非常に綺麗なんですね。うん、まあ、庭園を成立させる原理ってそういうことで、普通の自然というのは6次元なんですけど、庭っていうのは自然に手を入れて、つまりまず雑草を抜くとかですね、石組みとかその木の剪定とかして人工化することによって、6次元の自然を1次元に上げるんですよ。そうすると、まあ、一つの文化になって綺麗になるわけですね。だから、まあ、ああいう 空間を作るんなら、その水玉のようなその、コンクリートで打ったそういう曲面のシェル構造をもう少しこう美的にっていうか水準を上げるべきではないのかというのが、まあ、だから非常にオーソドックスな意見ですけども、それを同じように6次元で6次元というか、まあ、自然と同じレベルで上げちゃうわけですね。そうすると、まあその人工的にわざわざ作っていくことの醍醐味みたいなものがあんまり私には見えないわけですよね。だからコンクリートがあんまり綺麗に見えないというか、それは同じ、あそこにあそこへのアプローチのこう道路がありますよね。あの道路にしても、まあ、佐賀の庭って結構例えば21世紀美術館の庭がありますよね。あれも結構ぶっきらぼうなもんですよね。円形でコンクリートかなんか打ちっぱなしじゃなかったでしたっけね。21世紀
美術館。外交は別に普通ですけど、外交は別にコンクリート使ってない。
いや、20世紀美術館の庭に当たる部分の作業みたいなのがちょっとあって、それは新堀さんと一緒に見に行った時に、まあ、その話もしてたんだけど、まあ、今度でもだから道路にしても、まあ、ああいう作り方、まあ、それはだからそうスタイルだって言えばそうだと思いますけど、まあ、だからちょっとまあ、だからないもの問題ですけど、もう一つ格を上げてほしいなというのは、まあ、普通の意味の僕のあれなんですね。それからナイトレイさんのもので言うと、その水が出てきてその綺麗っていうのは分かるんだけど、まあ、僕なんかの子供の頃だと体温計測るときに水銀を使った体温計があって、その体温計壊すと水銀が出て、それが水玉でこうヒューヒュー動くんですよね。で、ああいうものの面白さだと思うんだけど、で、それはだからああいうもの自体も一つの、まあ、言葉が必ずしも適切じゃないですけど、その羅漢四号の現実界って言葉は必ずしも僕が言ってる現実界とちょっと違うのであれですけど、まあ、彦坂的に言えばその現実界の還元した動きですね。だから水銀が動いて、それは綺麗で面白くて、それは今回の水玉でもそうですけど、水が動いて面白くて、でそれはそういう現象なんですよね。それはだからその現象そのものが、だから問題はそういうことを面白いと言っていけば、大宇宙を観察して、大宇宙の、まあ、ビッグマンであろうと、星の生まれてから滅びるところまでであろうと、かなりそういうものはみんな面白いわけですね。あるいは伊藤崎さんが好きな昆虫にしても面白いんですよね。でそういうものを面白いって言っていって、そう注視していくことが、その、まあ、芸術っていうのかっていう問題があって、まあ、いいんですけどね、現実化に還元してそれを芸術だって言ってもいいんだけど、その現実化に還元された芸術っていうのは、だから20世紀になると、まあ、デュシャンの便器ぐらいから始まっていくつも出てきて、 音楽でいうと塊になっているのはブラジルで、ブラジル音楽ってみんな芸術界に還元したものが多くて、あと日本だとだから、坂本龍一さんの音楽だとかですね、あと映画でもやっぱりあのブラジルの映画で、ゴッド・オブ・ザ・シティって映画があって、あのスラムの中で少年たちが10人いって殺し合いやっていくっていう映画ですけど、あれも非常に斬新な映像で、あれも芸術家なんですよね。であれの場合はあれを見ててすごいかっこいい映画だなと思って見るでしょ、で見終わるでしょと思い出そうとすると意味構成しないんだよね。自分がその映画を見たっていうことの意味みたいなものがよく見えないのね。 つまりこう刺激はありますし、かっこいいし面白いしいいんだけど、まあ、ハリウッドの映画とは別なんだけど、そのハリウッドの映画ってのはほとんど想像界で作ってくるのでファンタジーで作っちゃうからそれとは違うんだけど、まあ うなるわけだよね。つまりだからその現実界に還元していく流れってのがあって、だからルシャの便器を見るときもそうなんだけど、実際に便器のレプリカが例えばそのニューヨーク近代美術館でもいいし、サンフランシスコのモマでもあるんだけど、そういうところのものを見てしげしげと見るとさ、何もたくさんの批評が書かれてくるんだけど、その批評の言葉も思い浮かばないし、で見て本当にすごいなって思う気持ちっていうのはあんまり湧かないのね。でもっと湧く作品ってたくさんあるわけだよね。その今までの過去の作品の中ですよ、古典的な過去の作品の中で、まあ、レオナダ・ヴィンチのモナリザでもいいし、あれもまあ難しいけどね、有名になりすぎてるので、見ても面白く難しいけど、まあ、例えばルーブルだったらルーブルの岩窟の成分を見ると、これはあんまり人が有名な絵の割にはあんまり人が見てないから静かに見れるので、そうするとまあ本当に驚くし、あるいはバーンアイクのペインティングの中でもまあすごいですからね、本当に見入って3時間も4時間も見入ってられるんだけど、そういう、こう芸術を体験してきた経験から言うと、まあここで言うと例えば建築で言うと丹下健三さんの香川県旧庁舎がありますけど、あれなんかでも僕見て泣きましたけど、そういう、まあ、非常に誠実にこう、ね、ある意味であの、コルビジュであり、あのモンドリアンであって、それからあと日本の木組みなんだけど、そういうものが敗戦後の日本の中で非常に誠実に作られ てここまで 作る人がいるのかとい こう思いみたいなのがあって非常に感動しましたけど、ああいう風には見えないって言ってるだけなんですね、僕が言ってるのは。だから今なんだから今これでいいんだって言えば僕はいいと思いますけども、なんか僕から見るとやっぱり魔法にかかってるように見えるという、みんながある種の迷信にかかってて、まあだから僕そんなに知ってるわけじゃないんだけど、沢尻エリカって言いますよね、あの人現実界だ、僕から見ると現実界だけのキャラに見えるわけですよ。だからああいうものが面白いって言っていくのと同じような、その今の持っているある種のそういうこう単純に還元したものの、もので本当はもっとすごいものがあるのにという。だからまあ建築の比較にもよるんだけど、例えば、まあ、地中美術館見れなかったみたいですけど、地中美術館と例えば、ベルリン あのユダヤ人美術館ってジューシーミュージアム、あの誰でしたっけ、あのリベスキンドと比較して両方見てる人間からするとやっぱりリベスキンドは感動しましたけど、非常にやっぱ独創性とその作りの良さというか、それからまあはみ出している部分の面白さってあるけど、その内側に入っちゃうよね。だからそういう不満だけなのでないものねだりなんだろうけど、まあその日本の中で言えば面白いって言っていいと思うんだけど、だから その時に本当にっていうその くどさみたいなものですね、僕からすると。つまり本当に人類が作ってきたもののこう頂点の一つとして新しい出現として存在するのかっていうと、そう言っちゃなんだけど、やっぱりこう日本のある意味で無知な大衆に受ける範囲にはまってるというふうに、あれはだから全然教養なくても面白いって言えるっていうもんだと思うわけね。なぜなら6次元なので、ほとんど自然と変わんないわけですよ。高級なそのこう高みっていうものがないっていうか、で今は民主主義でそれで大衆の時代だから高みなんかなくていいと、そういう主張はもちろんあると思うね。だから価値観っていうか見る人によって価値は違うと思うけど、まあ一人ぐらいその王様裸だと言って一生投げときたいというふうに思った。
はい、ありがとうございます。